なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウーマンクロスロードはパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードはあなたの決断が誰かの勇気になるおメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。本日は産業カウンセラー、そしてキャリアコンサルタントとしてご活躍中の木本英子さんをゲストにお迎えします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーです。リスナーの皆様はおいくつぐらいの方がこの番組を聞いてくださっているかちょっとわからないのですが、まあ人生100年と言われる時代において、これからの人生をどのように過ごしていこうかと思っていらっしゃる方、不安でいっぱいという方もいらっしゃるかと思います。今日は心強い存在、産業カウンセラー、そしてキャリアコンサルタントとしてご活躍中の木本英子さんにお話を伺います。木本さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
早速ですが、木本さん、簡単にですね、はい、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、今川崎さんから紹介していただきましたように、産業カウンセラーでキャリアコンサルタントをしているんですが、いろいろ個人事業主でございまして、いろいろ仕事をしているんですが、今一番力を入れているのは精神障害、発達障害の方の就労移行支援事業所でカウンセラーをしています。
木本さんに私ぜひ伺いたいなと思ってお越しいただいたんですけれども、はい、それがいつも、私発信トーク会というのを、はい、イベントって言っていいんですかね。
そうですね、イベントですね、
をなさっているということで、はい、そのことについてぜひ伺いたいのですが。
嬉しいです、
はい、私発信トークっていうのはどういうトーク会になるんでしょうか。
もう一言でなかなか言えないんですが、
どんな方を対象にした会なんですか。
先ほど、申し上げましたように、今精神障害、発達障害の方の就労移行支援事業所っていって、いわゆる就職をするための、パソコンを練習したりですとか、マナーを学んだり、
はいはい、
でそれで障害者の方が障害者枠で就職していく前の、キャリアの相談を受けてるんですが、でそこでですね、これも5年間行ってるんですけど、男性が多いんですよ、利用者さんっていう
か、
そこにいらっしゃる方が、男性が毎回2年間しかいられないんですけれども、常時ですね、8割7割が男性で、あれなんで女性はいらっしゃらないんだろう、で精神障害者っていうのは女性の方が多いというデータが出ているのに。
そうなんですね。
そうなんです。だから半々ぐらいか、女性の方が多い、または女性というのはあんまり就職っていうことに対して意識があまりそんなに高くないのかなと思っていたんですけども、
生活していかなきゃいけないですもんね。
そうですね、主婦の方の場合で障害の、病気をお持ちだとすると、専業主婦としてお過ごしなのかなとか、
なるほど、
それから家事手伝いという形で、いつも生活してらっしゃるのかなと思ったんですけども、あまりにも毎回女性が少ないので、大学院に入りましてですね、障害者のジェンダー、もしかしたら、女性の方が家事手伝いとか主婦っていう風な形で、あんまり言葉は良くない、もしかしたら家庭に家族の思いで、本当は女性の方は働きたいと思っているんだけれども、病気だとか障害っていうことでなかなか社会に家族の理解がなく出してもらえない方がもしかしているのかな。
家にいたらいいよっていう感じですか。
そうです、もう家事をとか介護をやっていればいいんじゃないか っていうふうに思ったものですから、うんうん、じゃあそれを研究してみようと思って
大学院に入られた
大学院ですね、修士課程
ですか、
今から2016年です、ね、
あ、じゃあまだ本当最近の話です
ね。そうですそうです、2018年に、はい、就労いたしました、
その研究のために。
そうですそうです、でテーマは、精神障害者発達障害者のキャリアの自立、ジェンダーの視点からの一考察というテーマで、でいろいろこうもう修士論文を書くために、まあ、文献だとかデータだとか論文とかもひたすら先生から読まされまして、それはどうもですね、やっぱり家庭の中で、本当は自分は働きたいんだけれどもなかなか声を上げられない方がいるんじゃないかと、いうことが分かってきまして、
分かってきたんですね、
データに現れて。
家庭の通りだったんですね。
そうなんです、それを証明する論文を書いたんですけど、じゃあですね、まあ、働きたい、または働くだけではなくて、趣味でもいいんですけど、今介護とか家事、を、まあ、やらされているというのは失礼で、自分から進んでやってればいいんですけども、やらされている、特に介護なんかはやらされている可能性がありますので、自分らしい人生を築きたいんだけれども、まあ、どうしていいかわからない、という方がいるんじゃないかと思いまして、いわゆる、まあ、無業の方の女性のこう語る場所、自分発信、自分の思いだとか本当はこういうことをやりたいんだということを発信できる場というものを作ろうと思って大学院を修了した2018年の4月から始めたんです。
そういう場を設けるための会なんですね。
そうなんです。
なるほど、
で今利用者さんの話を聞いて、その当事者でこう集まる場みたいなのあるんですよ、当事者障害者の方がこう集まる場、例えば引きこもりの女性の方の集まる場所っていうのはあるんですけども、どうもですね、20代、30代の方がすごく多くて、40代以上の、方だと、いやなんか20代、30代だったらまだ就職できるよねとか、
確かに、ね、
結婚できるよねっていうような
、年齢から言うと、
そうなんですよ、で40代以上の方々が、語る場っていうのはあんまりないんじゃないか。
なるほど、
はい、で行政も、若者の就労支援っていう施設っていうか、事業所とか、そういった訓練場とかそういうのは充実してるんですけど、45歳以上の方が、そういう、 こう就職でのために訓練する場っていうのは、私どもがやってるような就労移行支援事業所は60歳まではやってるんですけども、大体が若年者なんですね。
あ、そうか、はい、確かにイメージ的にもそうですね。
だから若年者というか、まあ、39歳とか、
39歳まで、
以前は34歳とか35歳
で、年齢は上がったんですね。
上がったんですよ。
でも30代なんです、
そうなんです。44歳ぐらいまでは今支援ができてるんですけど、じゃあ45歳以上の、方のですね、そういう訓練する場、それだけでその訓練の場に行く前の自分の思いを語る場所っていうのがあまりないんじゃないかと思いまして、でちょうどそういうポスターのこちらですね、川崎さんも一度来ていただいたんですけど、
はい、伺いました。
こういうデザインが上手なお友達ですとか、それからいろいろこう文章の上手な方3人のスタッフというかメンバーで始めました。
あ、そうだったんですね、私が初めて伺った時って、なんか YouToo ってなんか、
そうなんです、
ね、ちょっと前はセクハラで MeToo っていう、なんか私も被害受けたわっていうような感じのハッシュタグが流行ったっていうか、まあ、よく使われたんですけど、
パクりました。
あ、いや、そうですよねそうかなと思ったんですけど、でも YouToo ってなんかすごい新しいなと思って、あなたもっていう意味ですよね。
そうなんですよ。あ、私だけかしらこんな考えを持ってたのはって、いや、あなたもというような、キャッチ
を、それ木本さんの発案ですか。
私です。
素晴らしい。
私だったかな、もしかしたら仲間かもしれません、スタッフかもしれません
、でも YouTube ってすごいですよね、あなたもって聞かれたら、そうなの、私もなのって言って、なんかちょっとなんて話しやすくなるというか。
そうなんですよね、だから自分だけが例えば、まあ、家事介護っていうのをこう、やらされてるというふうに思ってたとしたら、実はそういうような同じような立場の方がいるんじゃないか。でも例えば介護だったら、もう10年ぐらいずっともう仕事もしないでっていうことがあると、なかなかこう社会に、これまあ別に男性もそうですよね、男性も介護のために退職してしまって、10年ぐらい介護をしてて、親御さんが亡くなられた後に再就職するのが 大変。
それは大変ですよね。年齢も年齢だし、ブランクもあるし。
そうなんですよ。で、女性の場合は、以前ね、川崎さんと一緒にやってた主婦の方の再就職講座っていうののカウンセラーを、ね、はい、やってた時がありまして、はい、やっぱり専業主婦の方であっても、うん、なかなか再就職していくのが、うん、まあ、お子さんが小さいとかいろいろな、そう
そう、ね、ご主人の理解とかいろいろありましたね。スキルの問題だってありましたね。
そうなんです。で、そういうのもやっぱりどうやってまあくぐり抜けていくかっていうと、やっぱりこう発信することだと思うんですよね。こう、私はこういうことに辛いと思ってるとか苦しんでるとか、私はもっとこういうことをやりたいんだっていうことを語る場っていうのが必要じゃないかと思ったんですよ ね、
はい、実際じゃあ会を開いてみてどういう方がいらっしゃいましたか。
まあ、無業の方に集まっていただきたいと思ったんですね、うん、まあ、ちょっと専業主婦の方とか介護でやってる方も、まあ、主婦っていう肩書きを持ってらっしゃるかもしれませんが、一応無業でございますので、うん、無業で、無業の方だけだとなかなかやっぱり、うん、こう来られないんじゃないかと。で、非正規の方も、
あ、なるほど、
はい、うんうんうん、来てくださいって。無業か非正規の方で、うん、45歳以上ですね、うん、
なるほど。
で、最初は、うん、日曜日とか土曜日に開催してたんですね、はい、うん、はい、でもですね、うん、その平日、今は平日の夜の年4回ですね、うん、4月、7月、10月、1月です。
なるほど、
はい、うんうんうん、でこの間10月は実は台風で流れてしまいまして、うんうん、25日だったんですけども、うんうん、次が11月。
あ、そうなんですね。
これも臨時ですね。あとは10月に行うつもりでした。
なるほど。平日に変わられたらいらっしゃいましたか。
そうですね、うんうん、だから非正規の方が来やすいというか、あとは日中、前は土日の、まあ、日中にやろうかって言ったら、ちょっと日の当たる時はなかなか出にくいっていう方がいる、夜の方がいいんじゃないかっていう意見で、夜に開催することになりました。
なるほど、はい、実際にはどういう、テーマというか、どういう、はい、なかなかこう自分の思いってはいはいってこう手を挙げて話す感じじゃなくないですか、うん、なんかこう促されてじんわりじんわり話していくイメージがあるんですけど、はい、どんなことが話題に上るんですか。
ですね、うん、こうテーマは皆さんに最初は決めていただくことにいたしまして、皆さん今日何を話したいですかから始めたんですね、
うんうんうん、
で2018年の4月に第1回、まあ、この時は日曜日に行ったんですけど、うん、その時に話したい、皆さんが話したいことは、まあ、大体7人から8人ぐらいのメンバーなんですが、うん、今一番なくなったら困るもの、あとはなくなってほしいものはというようなテーマを、
なくなってほしいもの、
そう、なくなってほしい、はい、そういうテーマで、行いました。
ちなみになくなっては困るものは何でしたか。
なくなって困るものは生きがいでした。
あ、お金かと思った、うん、生きがい、
私も お金だと思ったら、今一番なくなって困るものは生きがいでした。それがもうすごく第1回目ということもありまして、うん、衝撃でですね、私がファシリテーターをやってる、いわゆる司会者をやってるんですけれども、うんうん、女性がちょっとあまり生きがいがなくなったら困るものって
確かに、
うん、言わないだろうなという、ちょっと、アンコンシャスバイアスってい こう無意識の偏見がありましたね、うん、
なるほどね。あ、確かに、はい、で、なくなってほしいものは、
なくなってほしいものはですね、うん、まあ、なんかしがらみとかそういう感じだというような気がしますね。
あ、まあ、確かにそうかもしれない。
社会規範みたいな、
うんうん、
だから女性がこうあるべきだとか、
うんうん、
男性はこうあるべきっていうものだったような気がしますね。
なるほど、はい、今1回目からすごい深いですね。
そうだったんですよ。
うん、
だからそこでもう1回目がすごく楽しくてですね。
なるほどね。
でもう満足度もアンケート最後にいただくんですが、うんうん、満足度も高くて、うん、あ、これできそうかもっていうことで、ちょっと自信が湧いたっていうか、スタッフ同士ですね、うん、あ、なかなかいいかもしれないねっていう。だからお菓子とか、うん、ちょっとカフェでやってるので、はい、お菓子とこうお茶を飲みながら、うん、もうざっくばらんに話したいことを話せる場所っていう、
ね、なるほど。しかもなんか体にいい、美容にいいカフェじゃなかったでしたっけ。
そうなんです。
そうでしたよね。なんか女性が行きやすい感じです
よね。行きやすいところに、うん、設けて、うん、で、その時は日曜日だったんですけど、今は夜、
う
ん、平日の夜やってます。
同じ方が何とかいらっしゃるとかあるんですか。それとも、
あります。
やっぱりそうなんですね、
はい、
そうか。じゃあやっぱりそういう場を求めてらっしゃるのかしら。
そうですね。だから、まあ、本当は無業の方に来ていただきたいんですけど、なかなかちょっとね、うん、まあ、Facebook とかそういうネットで 募集したり、うんうん、あとは地域の新聞に、
あ、そうなんですね、
私の仲間スタッフが出してくださってるんです、くれてるんですけども、
うんう
んまあ、なかなかちょっと引っかからないっていう、
来にくいってことなんですかね、
どうなんでしょうね、
それを目にする機会がないんですかね、
だからそういうのこう集まりがあるっていうこと自体が知らない、
確かに確かに、
はい、
そうですね、
だから今回ね、川崎さんに呼んでいただいてこうやって発信できるのも大変ありがたいなと思ってますね。
私なんかこの場はすごい本当に素晴らしいと思ったので、ぜひなんか皆さんに知っていただきたいと思って、
はい、ありがとうございます。だから川崎さんにも、ね、一度参加、
はい、また伺わせてください、ね、
ありがとうございます。
なるほど、どう、例えば年齢的に、はいまあ、介護とかもありますし、
はい、
更年期とかいろいろあるじゃないですか、うん、お金が不安とか、
はい、
不安っていっぱいあるじゃないですか、この年代になってくる余計に、
はい、いっぱいありますね、
どんなことが話題として盛り上がりますか。
そうですね、盛り上がるのはちょっと毎回盛り上がるので、うんうんまあ、なんか何でもいいみたいな でどんなこと話したいですかっていうのを、うん、お聞きしたら、例えば家族との付き合い方、
家族と、
はい、老後ですね、うん、それから今おっしゃった更年期の乗り越え方とかですね、うんうん、あとはもう本当に、リアルな生きがいのある仕事の見つけ方とか、他とはやっぱ幸せな年齢の重ね方、
なるほど、ね、
容姿を含むっていうのは、まあ、面白かったですけど、
なるほどね、はい、そう、女性だとねやっぱそこ気になりますもん ね、はい、年齢衰えていくところだから、
あとは既婚者と独身の方が混じっていますけれども、うんまあ、結婚した方であっても一、うん、人で生きていく可能性がありますので一、
うんうん
まあ、人で生きていくため の、 アドバイスですね。皆さんやっぱりなんか普段のこう友人だとか家族とは話せないようなことをこう全く、まあ、初めて会うような方々とすることによって、うんうん、こう語ることによって自分の思いというのが整理されていくっていう、このなんていうの、整理されていって皆さんが顔がパーッとこう輝く時間が、まあ、すごく私のやりがいですね。
なるほどね、どんどんじゃ変わっていくんですね、表情が皆さんの。
そうなんです、うん、だからもう YouToo っていうことで、うんまあ、ハッシュタグ YouToo なんですけど、
はい、
あなたもっていう時にパッと輝いて、で何か、まあ、すぐに就職とかね、
うん、
仕事っていうだけではなくて、うん、ちょっと自分の時間を作ろうかっていうふうに思っていただけたらいいなと思っているんですよね。
なるほどね、確かにその話すことですぐ絶対正解があるようなことでもないし、
そうです ね、
何かから答えをもらうことではないけれども、うん、そこで話すっていうことがすごく大きいってことなんです、意味があるっていうことなんですね。
はい、なんかよくこう例えば介護で仕事を辞めて10年間ぐらい無職で、うん、ったら親を見送った後に、うん、じゃあどうしようかっていう時に、はい、大体皆さんハローワーク行きなさいとか、
そうですね、うん、イコールかも、
そのすぐ仕事を探しましょうって言うんですけど、うんうん、急にずっと家で家族の世話をしてた方が、うん、さあっていう風になかなか行かないと思う、そのワンクッションを置く場っていうのが今社会にあまりないんですよ。
なるほどね、そっか、急にスキルだなんだ面接だ、うん、マナーだとかじゃなくて、
はい、だからやっぱりこう思いですよね、自分の思いを整理してからじゃないと、うん、じゃあ10年前にやってた仕事の経験が生きるのかどうかもわからないですしね。
確かに確かに、
はい、パソコンだってどんどんバージョンアップ、
そうですね、
しますし、
うんうん、どうでしょうね、なんか使われてる言葉だってわからない、カタカナが飛び交ったりとか
しますよね、
わからないですもんね。
そうなんですよ、
なるほど、
で男性だと周りも、うん、あ、じゃあハローワークに行って仕事探してっていう風になりますけど、うん、女性だったら、うん、いやなんかもうそんなに無理しなくてもいいんじゃないとかね、
なるほどね、
ゆっくりやればいいんじゃないっていうような、
うんうん、
そんなようなことを、ここはやっぱりまあジェンダーなんですよね。
ああ、そっか、うん、ゆっくりやればいいんじゃないって言われてなんか一瞬安心しますけど、
はい、
それは実はブレーキをかかってしまうっていうことなんですか。
可能性もありますよね、
うんうん、
だから親がまだ元気だった時はまあいいですけど、うん、もう見取ってしまった後に一人になってしまった、え、じゃあこれから
本当ですね、
どうしましょうって、でもちろんその親に財産があるからいいじゃないですかなんていう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、じゃあその財産をこう使って生きていくっていうことが本当に生きがいに つながっていかない人もいるかもしれないですよね。
確かに、
何かこうやりたいっていう、だけど何をしていいかわからない、じゃあ皆さんどうしてらっしゃるのかしらというのは知りたいと思うんですよね。
本当ですね、日々の生活はできるかもしれないけど、うん、生きがいっていうとまた別ですもんね、はい、そこに生きがいはないかもしれないですね。そのお金をこうなんていう使って生きていくだけであれば、うん、楽しい趣味とかはまた違うかもしれないけど、やっぱ仕事ってすごい大事な、はい、また違いますもんね、趣味と仕事ってね。
なんか何かこう例えば犬のお散歩ですとかね、うん、なんか宝塚とかそういうふうにこう夢中になれるものがある方は、うん、いいんですけども、そうそうそう、もう趣味も全然なくて、
持つ時間もなかったかもしれない、
持つ時間もなくても子育てとかそういうことで、あれとかですね、あとは、うん、まあ、障害者の方だとすると、うん、だいたい1回就職した方って多いんですよ、
うん、
だから20代の時は働いてたんだけれども、うん、ちょっと病気になってしまったので、30代から一休みで、親もそんなに無理してなくていいわよって言って家事手伝いってなって、気がついたら40代になってたと。
そうか、うん、でもうちょっと気がついたら一人になっている可能性がある、
そういうことですね、
ですよね、はい、じゃあどうやって生きていくのかっていうことですね。
で親も30代のうちは、うん、多分結婚していくんじゃないかとかね、
はいはい、
そういうふうに思ったと思うんですけれども、うん、まあ、もちろんその40代でも50代でも結婚する方はいらっしゃいますが、うん、でもなかなかやっぱり40代ぐらいになると、うん、本当結婚できるかなというふうに思うかもしれないので、うん、でも結婚っていうのも一つですし、うん、仕事を選ぶっていうのも一つだし、うん、趣味で生きていくっていうのもそうだし、お店を開いてもいいしっていう、
そうですね、
でも何をしていいかわからない、うん、じゃあどこに相談してればいいのかわからないですよね、
うんうん、確かにね、そうか、これからその2ヶ月よ年4回じゃ足りなくなるじゃないですか。
そうなるといいんですか、
ね、そうですよね、じゃあちょっとここでジングル挟んで、これ木本さんがなぜキャリアカウンセラーのお仕事に疲れたのかっていうところを伺っていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
後半はですね、木本さんがなぜキャリアのお仕事に疲れたのか、
はい、
そしてなぜ障害者の方のキャリア自立でしたっけ、うんうん、
はい、
そのなぜそのテーマなのかってところをちょっと伺っていきたいと思います、はい、学校を卒業されてすぐキャリアカウンセラーになられたわけではないですよね。
ないです。
うん、
はい、私がまあ、今キャリアコンサルタントという国家資格になったんですけども、うん、
はい、
はい、でキャリアカウンセラーという、うん、資格を取ったのがちょうど30代半ばぐらいだったんですよ、
はい
はい、実はその時はライターでした。
あ、何のライティングされてたんですか。
いろいろなこう取材をして新聞に掲載したりっていう、
あ、すごい、あ、そうなんです、
そのことをやってて、
うんうん、
それライターって、うん、になるんだったら何に詳しい、うん、ライターさんって言われて、
そうなんですよ、
専門分野で、
うん、必要になってきますよね。
でその前が編集者だったので、
はい、
まあ、実用書の出版社だったこともあって、まあ、要するに何でも屋だったんですよね、
うんうん、
何でもできます、
うん、
だから何でも書けますっていう、文章力あります、
は
い、文章力あるのか誰でもっていうかね、いろんな方がいらっしゃる、
うんうん、
皆さんやっぱり何かに特化したものを持っている、
はい、
じゃあ自分は何だろうってっていうふうに思った時に、うんうん、ちょうど30歳の時に転職したんですね、
うんうん、
なんと子供が1歳の時に、
お、
はい
はい、
でその時に編集者、夫が編集者だったものですから、うん、で編集者、まあ、出版社に就職しようと思ったらもう全然受からない、うん、ちょうどその時が後からしたんですね、うん、1996年で、
はい、ああ
超氷河期
なるほど、
だから大学生だって就職できないのに、はい、
みんなが仕事取り合ってる時、
そうなんです、そんな私が受かるわけないじゃんっていうことだったんですが、分からなくて、
はい、
頑張れば就職できると思っていたんですけれども、うん、その前は証券会社の営業マンだったので、
あ、素晴らしい、バリキャリですね。
いや全然、証券会社の営業マン時代のこう歴史に書くと、うん、営業だったら取りますってよく言われたんですよ。
そうかそうか、なるほどね、
はい、編集者はもう経験者ないと無理ですけど、営業だったらいいよって言って、うん、
なるほど、
言われたんですね、
うんうん、
いやいや私は編集者になりたい、うん、だから今まで営業で、うん、 あの転職つけたいと思ったんですよね、その時に。ただ編集っていう転職つければ、うん、これからずっと働いていけるだろうって思ったんですよね、
うんうん、
で、まあ、やったんですけどなかなか受からない、うん、まあ、なんとか受かったんですけど、その時がとっても苦労して、
うんうん、
でこれも後から考えると、うん、やっぱり履歴書の書き方ですとかもう全然わからない。
なるほどね。
だからもう営業の話ばっかり書くわけですから、はい、それは営業だったらどうぞって
なりますね。
言われますよね、
うんうん、確かに。
あ、じゃあちょっと労働問題に、うん、あの強いライターになろうと思ったんですよ。
なるほど、
うん、でそこでたまたまそういうキャリアカウンセラーっていうも、うん、あの資格がちょうどその1年ぐらい前にできた時で、
はい、
何かあの新聞広告で見て、
うん、
でそれで講座を受けて資格を取ったんですよ。そしたらなんか気がついたらライターよりも、うんうんうん、そのカウンセラーの仕事の方が
多くなってい
た。そうなん、氷河期だったんですよね、
うんうんうん、
ですから就職に困ってる方がとても多くて。
そっか、じゃあそれは時代が味方したんですね。
そういうことなんです。
おすごい。
でいろんな経験をして川崎さんとあの一緒にやらせていただいた、
はい、
あの主婦の再就職講座ですが、うんうん、そんなことやってるうちに、うん、社会人向けの専門学校のカウンセラーになったんですよ。社会人向けの専門学校っていうのは、うん、要するに高校を卒業した方が入る学校ではなくて、
うんうん、
社会人の方が資格をもう一回取り直して
一
回就職したんだけど、
ステップアップのために
ステップアップのために入る学校だったんですね、
うんうん、
でそしたら結構あのちょっと病気の方が多くて。
そうなんですね。
要はこうリストカットした方とか、
そんな、
あ、もうだから見えるわけですよね、
うんうん、
カウンセリングしてると。
そっかそっか。
だからそういうことで一回会社をお辞めになった方が、うん、もう一回大の人生のために何か資格を取ったりデザインの勉強してとか、
うん、
それからプログラミングの勉強してっていうような方々のカウンセリングをしてたんですよ、うん、
なるほど、
はい、でも結構多いなと思ったんですよね。ですから、うん、あ、こういう方々のもっとこう支援をあのしていきたいなっていうふうに思って、でいろんな人に言ってたんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらその引きこもりのですね、うん、あの集まり の、うん、あのイベントがあったんですよ、
はい、
うん、そこに今の私がお仕事させてもらっている就労移行支援事業所の代表が来てたんです
、う
ん、で私が障害者 の、 あの就労支援をしたい、
うん、
キャリア支援をしたいんだっていうことを、うん、言ってたら、うん、お声がかかった。
あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。
そうなんです。
もう導かれる して導かれた。
そうですね。
ね
で私もちょうど出産後に、うん、まあ、あんまり言葉よくない育児の療法になってしまった。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。
あら、意外
っていうことが あのありましたので、
うん、
だから結構そういう方って、うん、あのいらっしゃるんじゃないかなっていうか、うん、だからもともと不登校で引きこもりになった、
うん、
ニートになったっていう方よりも、
うん、
やっぱり一回社会に出たんだけれども、そこで、まあ、その障害あるなし、
うん、
精神疾患あるなしにもかかわらず、
うんうん、
やっぱり一回あの家庭に入ってしまって、
はい、
これ女性も男性もなんですけども、
うんうんうん、
その次を何か支援する場っていうのが、
ああ、そうか、
あんまりないんじゃないかなと。
なるほどね。
ただ男性だと、うん、あのサポステって言って、
はい、
そういう
サポート
地域サポートステーションっていうような、
要する
に、うん、さっき申し上げましたように、うん、34歳まで、うん、昔はですね、うん、39歳までの若い、男性やっぱり多かったんですけど、うん、そういう方々が、
うん、
あの就職のための履歴書の書き方とか、
うんうん、
それから適性検査をしたりっていうような場は、うん、あのあったんですけれども、
うんうん、
そこに来るまでがまず大変ってことですね、うん、
なるほどね、うん、なるほどね。
結構親が引っ張り出すっていうの多かったんですよ。うちの子が仕事を辞めてからずっとうちの中に一っぱなし2年も3年も働かないでいるから、
うんうんうん、
で親御さんがこうじゃあそういうサポートステーションのような就労支援をしているところに行ってらっしゃいって。でも押すのは結構男性息子さんなんですよね、
うんうんうんうん、なるほどね。
娘さんはやっぱりあんまり押さないって感じですかね。
なるほどね、はい、そうか。じゃあ、まあ、今は そういうこともあってやっぱ女性をメインにした今支援みたいなことになってるんですか。
そうですね、
その流れから、はい、なるほどね。
だから女性が一番ちょっと出にくいんじゃないかなって。
そうかもしれないですね、
はい、
だからやっぱりそういう居場所を作ってらっしゃるっていうことなんですね、
はい、
うう
です。
なるほど、本当に素晴らしい。木本さん、今日ねもっともっとお話本当伺いたいんですけど、
すみません、喋りすぎた。
全然です、もうちょっと時間足りなくて本当に申し訳ありません。
こちらこそ、
ま、でもぜひまたいらしてください。
はい、かしこまりました。
今日本当にありがとうございました。またぜひ遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
ではリスナーの皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。